お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
3月21日はワールドダウンシンドロームで世界ダウン症の日です。ダウン症への理解を広げ、多様性について考える日として、世界各地で様々な取り組みが行われています。今日はダウン症のある4歳の娘さん、ココハちゃんを育てるお父さん、寺本孝雄さんにお話を伺います。寺本さんには今から4年前の2022年、FIFA ワールドカップの特別企画として、SBS 日本語放送のポッドキャストシリーズ、日豪サッカーの架け橋の広報ストを務めていただきました。
4年前あれ
4年なんですよ。
うわ、早いですね。
早いんです。
じゃあもう次のワールドカップ来ますね。
あ、もうすぐそこです。
やばいですね。じゃあちょっとワールドカップ話しますか。
したいんですけど、
はい、
今日の主役はココハちゃんと育ててるお父さんということで、はいはい、
お父さんとして、
うん、はい、いろいろお話を聞かせていただけたら嬉しいです。
はい、
まずはなんですけども、うん、ココハちゃんどんな女の子ですか？
いや、もうね、僕自身もね、お父さんになるっていうのは初めてだったんで、うん、で、初めての子供なんで、本当やっぱ、可愛いですね、
うん。
もう普段ね、子供たちとはもう、たくさんね、サッカーコーチしてるんで、触れ合うんですけど、我が子ってなるとまたね、ちょっと違った部分もあり、まあ、同じようなとこも、愛情はね、同じですけど、やっぱね、可愛いですね。
先ほど初めて、このスタジオに来た時も、ちゃんと挨拶もでき、すごい積極的にみんなにね、うん、ハローハローって言ったり。
そうですね、ハロー運動って僕呼んでるんで。そう、どこ行ってもココはね、挨拶はね、
素晴らしいですね、
ハローエブリワンみたいな感じで。で、オーストラリアももうそれに応えてくれるじゃないですかね。そこはやっぱこの国のいいところですよね。こう、ハローっても向こうも言い返してくれるし、うん、名前何？何歳？みたいな感じで、そういうコミュニケーションを取ってくれるんでね、もう社交的にね、なっていってるのかなっていう感じはしますね。
うん、いや、本当に社交的な4歳。うんですよね。びっくりしました。
うん。でも、すくすく育ってるのかなっていう、ここのペースで感じはしますね。
4歳と言いますと、今、どういったことに夢中なんですか？
おままごととかが大好きですね。でも、スポーツも好きだと思います。必ず僕もね、外で遊ぶようにするし、あと、プール。もう週一必ず週一回に連れ出てるんで、体を動かすこと、あとは、チア。チアリンディングもスタートして、習い事、初めての習い事を踊ってます。
実は、去年のお祭りでしたっけ？シドニーの祭りで、見たんですよ。
あ、見た
っ
すか？
はい。で、遠くにいたんですけど、ココハちゃんをこう、写真撮ってる高尾さんを見て、なんか感動しました。なんか嬉しそうで。
ねえ、うん。いや、チアのダンスはね、チアを始めて1ヶ月ぐらいであのショーやったんですよ。で、実際練習はみんなで参加ほとんどできなかったんですよ。外で見るだけ。でも、家では毎日やってたんですよ。その成果が出たんだなっていう感じがして、あれはちょっとさすがに感動したっすね。
いや、本当はね、隣に行って挨拶したかったんですけど、あまりにもこの感動のオーラがすごくて、近づけなくて、
本番できたんでね、よかったかなっていうか。
これまでこういろんなことを達成して成長していったと思うんですけど、特にこの印象に残ってる出来事っていうのは何かありますか？
やっぱそのチアとかは結構印象的でしたね。練習して音が最初は怖いであったり、なかなかこう入ることができなかった。まだ始めて1ヶ月だったんで、もうしょうがないかなと思いながら。ただね、週1回の練習でなかなかね、上手くなるってね、難しいじゃないですか。なんで必ず家では絶対ね、練習して、結果できなくても練習したっていうね、それまでのプロセスがすごく大事で、それみんな家族全員で家で毎回練習したんで、で、踊ってくれたんでね。マジほんとそれは、ゆみさんが話しかけられないぐらいオーラが出たかもしれないですよね。
で、もちろんサッカーコーチの娘さんということで、サッカーもされてるということで。
うん、サッカーもしてますね。もうドリブルは結構好きですね。
あ、ドリブル、
うん、ドリブルしますね。シュートとか、シュートパフォーマンスもちゃんと教えてますね。
素晴らしい。うん、どのポジションに向いてますか？
いやー、どこだろうな。攻撃的お着身という。昔の表現というか、いや、まあ、わかんないですけど、まだ、とにかくね、好きなことあってほしいかな、っていう感じで。
いや、本当積極的に様々なアクティビティに参加されてて。
今、ココは理学療法士、作業療法士、言語療法士、全部行ってるんですよ。 まあ、その体制も、本当すごいと思うし、
うん。
で、この間、それプラス、デイケアの先生、みんなで集まって、個々の成長について話す機会だったんですよ。多分日本だとね、そんなないんじゃないかな、うん。みんなで集まって、言語療法士から見たら今ここはこうだよ。通訳の方もいるんですけど、チームココって呼んでるんですけど、やっぱ、そういう環境面でも、オーストラリアってできてるのかなっていう感じですね。
うんうん、実は、ココちゃんの、YouTube 見てます、時々。
あ、見てます？
うん。
いやね、YouTube ね、ここ出てくれるんでね、今も挨拶もしっかりできるし。ね、
もう、しばらく続けていらっしゃってますけど、うん、どういった思いで娘をこう出そうと思ったんですか？うん、
YouTube 本当にスタートはしたいと思ったんですけど、本当の覚悟決まったのはやっぱココがダウン症って分かってからですね。で、ココは出生前診断で僕たち分かったんですよ。で、その出生前診断もするかしないかみたいな話し合いで、
うん、
僕自身、まあ、妻もそうやったんですけど、しなくていいよっていう感じで、うん、出生前診断は、障害があるかないか、うん、障害という言葉を使っていいかはまだあれですけど、ここで今ちょっと障害があるかないかで、それを産むか産まないかを決める診断、うん、で、僕の中でどんな障害があろうと産むって決めてたんで、
うん、
でそこはそのなのになぜするのみたいな、
うん、
でも結構医者が結構何回か言われてしないのみたいな、うん、じゃあ夫婦で話してやろうかっていう感じになって、うん、その後ぐらいにダウン症を調べ始めたんですよ。で、ダウン症を調べたツイッター、今でいう X のアカウントも自分で作って、で、そのあたりからやっぱり自分の娘もそういう発信、生まれてきたらしたいなと思ってて、そこでここを、あ、娘を YouTube に出そうなってその時に決めてましたね。で、自分の中では心の準備はできてたんやけど、もしかしたらその出生前診断せんでいいよっていうのは、そのダウン症というその答えから逃げたのかなとか、そういう風に考えた時期もあったですね。でも良かったとして、結果。なんで、ここはね、YouTube に出てくれるんでね。でもちょっと悔しいことがあるんですよ。
それは。
ココの方が数字を取るんですよ。
お父さんよりも。
そうなんですよ。なんか、最近みんな、ココちゃんしか見ないみたいな感じで、おい、待てみたいな。俺らも見てくれみたいな感じで。まあ、楽しくやってます。
どういったこう、思いがあって、日々発信されてるんですか？
やっぱり、知ってもらいたい。で、僕が多分そこまで知ってなかったんでしょうね。学生時代、社会人になってとか。で、いざ自分の娘がダウン症になった時に、あ、自分ってほとんど知らないなって無知に気がついて、うん、あ、もしかして昔だったらその YouTube とかもないですし、知る機会が少なかったかもしれんけど、やっぱ知ることってすごく大事じゃないですか。なんで知るためには配信する人がいないとね、なかなか知ることができないんで、その配信する人の一人になれたらいいなと思って、でその配信の中から僕たちみたいなね、ダウン症生まれてくる親御さんの力になれたらなとかは思ったりします。そういった気持ちは常に持ちながら配信はしてるかなという感じですね。インスタであったり X だったりは。
この配信を通じて他のダウン症の子を持つ親御さんであったり、そういうつながりっていうのは生まれましたか？
あ、生まれましたね。X、そのツイッターとかで配信するといつも見てますみたいなメッセージくれたりとか、うん、そこでの、もちろん日本なんで会ったこともないですし、こう、可愛いねであったり、そういう言葉をいただいて励みになってますね。まあ、その逆もやっぱりあるんですけどね。そのなんか、一回ね、トランポリンの動画を上げたんですよね。
はい、
ココがトランポリンやってる動画。で、その時に、トランポリンは危ないからやめて、みたいな。あ、そうなんだ、と思って、その一週間後ぐらいに、そのダウン症、オーストラリアでダウン症のつながりで、そのお母さんが、そのお子さんのトランポリンの動画を見せてくれたんですよ。で、そのもう、このままもう、成人かしてたんですけど、この子はね、トランポリンで人生が変わったんだよって言って、
うん、
その、すごいめちゃくちゃ飛んでるんですよ。くるくるダウン症の子なのに。今、ここが歌いました。そう、なのに、トランポリンでめちゃくちゃ飛んでて、うわぁ、正解ってないんだな、みたいな。そこで子供の可能性ってすごいな、みたいな。もしそれを見なかったら僕はここももしかしたらトランポリンやめさせてたかもしれないし、で、その子に出会って、そのお母さんの言葉で、あ、よかったなっていう、そういう経験も しましたね。
あの、3月21日はダウン症の日なんですけども、この日にどういったメッセージを伝えたいですか？
ダウン症の娘が生まれて、ダウン症協会ともつながりができて、その日にダウン症がロッツオブソックスかなんかでカラフルな靴下をみんなで履こうみたいなイベントをするんですけど、僕たちのそのサッカースクールの子供たちも去年もやったんですよ。みんなに呼びかけて一週間はカラフルなソックスを履こうみたいな。そうすることによって子供たちもなんでこれ履くの？っていう話題になるじゃないですか。そうなった時に僕の娘のここの動画を見せながら、ダウン症っていうのを、まあ難しくはやっぱね、子供なんで、そうカラフルなソックスを履いて一緒にサッカーしようって、したら子供たちもなんでカラフルなの？みたいな。で、その意味合いは、もうみんな違ってみんないいんだよっていう意味も含まれていて、じゃあなんでソックスなのって言ったら、そのソックスがその染色体に似てるっていうとこからなったみたいで、そう。まあ、染色体って言ってもね、まだ子供たちにはね、僕自身もね、なんやみたいな感じだったんですから、そう、そんな感じでね、みんなでそのダウン症のことについて、知るのと共有して、みんなでソックスを履く行動まで移せれるのが、できたらいいなっていう感じですね、
うん
うん、でみんな違ってみんないい個性が、それが、ね、特にこの国にいるとね、本当もうみんな個性ある人多いじゃないですか、
うん、そうです ね,
ね日本も今多様性っていうね言葉流行ってるんですけど、うん、どこまで本当にね受け入れてるのみたいなのを感じる時もあるし、うん、
うん、ココちゃんお話しするマイクでする
Hello everyone
知ってもらえることがね、嬉しいかね。ね、みんなで成長していけたらな。それこそ最近ちょっとね、印象に残った記事を見たのが、障害がある子はね、普通の子を知るために、たくさん近づこうとしているのに、そうでない子は、ね、努力、うん、それを知るために努力をしているのかな、みたいな記事を見るとね、なんか昔の自分にね、ぐさってくるんですよね。それみんなが知ってほしいじゃなくて、昔の自分にね、まあ知らんやったなとか思ったりもするし、例えば目に見えない、ね、あの、なんていうんですか、あの黄色いね、あの展示のところにね、自転車があったら、その自転車をちょっとどけるだけでも違うわけじゃないですか。でも多分その昔の僕だと自転車見ても多分何も思ってないと思うんですよね。でも結局その道っていうのはそういう目の見えない子たちにあって、そこに自転車があったら通れないという、今ならね、邪魔だなと思って動かせることできるんですけど、多分若い僕だったらね、そこすら目がいかないんで、そういうとこもやっぱね、知ることの一つなんだよっていうのも伝えてあげたいなと思うんですね。
もし最後になりますけど、はい、高尾さんとココちゃん、どこでこう拝見できるんですか、 YouTube は。
いや、 YouTube はね、ちょろまかしチャンネルという YouTube で検索してもらえたら、同じサッカー選手のね、田中恵子選手とか、ヒロキ、仲間のヒロキ、そしてココが出ているので、ぜひ皆さん、ココだけじゃなく、
危ないよ。
ね、楽しんでね。
話しますか？マイクで。
ここマイクに話す?Thank you.
Thank you!
おー、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そして最後にココハちゃんが歌を披露してくれました。
キラキラ光るお空の星や、ママたちしてもあの見てもキラキラ光るお空の星よ。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。